よいしょ、お願いします。すいません、ちょっと遅れました。お疲れ様です。
あ、お疲れ様です。
すいません、ちょっと遅れました。申し訳ない。
あ、いやいやいや、
よいしょ。いやいやいやいや、
今日
い
は、はい、
移動移動が決まったんで
そ
す
うな
ね。
んすよ、大変なんすよ。
10月1日から？
10月1日からです。ちょっと
あら、
急な人事異
それ
動が
だ
出
い
てしまっ
ぶ、だってしかも要は今週の平日にそれがあることですよね。
そうなんですよ。
ってことはもう相当引き継ぎバタバタなんじゃ
そ
ない
う、
の？
もうバッタバタですよ。バッタバタで、
大丈夫
来
です
週
か？
頭から、まあバタバタな。なんで多分本当に農論が日曜の夜中じゃないですか。
そうですね、今週厳しい
だ
です
から
ね。
月曜の朝から結構地獄なんですけど、まあ勝ってくれれば何も文句は言わないんで。
確かにね、それはあるな。職場、このタイミングだと職場は変わらないのかな？
職場が変わります。あ、しょ、うんと、そう、
一
まあ、い
場
わゆる、
所というか勤務
そう、
地。
そうですね。そうですね。勤務地が変わりますね。
勤務地も変わるの？
勤務地変わりま
え、
す。
あ
勤
ら、
務地変わるんで大
引っ
変なんで
越
す。
さないで済むみたいな。
と、引っ越さないで済むぐらいの距離です。ギリギリ。
ギリギリ。
だから、
結構
そうです。
えぐいくないですか？割とそのなん
そう
ていう
で
の。
す、そうです、そうです。そうですね、まあ仕事柄そういう感じの仕事なんで、そ
そ
う
れめっちゃ大変だな。
大変っすね。
そ
こん
れは
ばんは、
超
こんばんは。
大変。なくてよかったですね、引っ越しに。だってこ
そう
の
ですよ、引っ越しだったら、本当引っ越し絡
もう
んでたらもう1周ぐらいちょっと後にはなってたんですけど、
まあ、むしろ
そうい
先
う、
に知らされるとかなのかな、多分ね。
そうですね。
そういうことだね。そうか。じゃあ、だいぶ、バタバタな1週間になるとか、今週とか来週とかなっちゃいますね。大変だな。
そうですね。だから正直、本当に農論に勝てばいいんで、ぶっちゃけ
ワ
そ
ク
こで
チンが
私の
絡ん
メン、
でなくてよかったですね、この
そう
タイミ
そう
ング
なんで
ね。
すよ。そうなんです。そこは本当に良かったと思いますね。
忙し、そんなに忙しくはならない？極端に。
そうですね。多分、まあ、いつも、今回と同じ、今、いつもと同じような感じにはなると思うんで、大丈夫ですね。そこら辺は、
なら
特
よ
段
かっ
気に
た
し
け
て。
ど。
はい。よいしょ。
ということ
感
で、
じで、そうですね。
今週は、万
バン
里
リーですか。
戦かな。まずはね、万里戦は、結構ギリギリの試合でしたが、って感じですかね。
そうです
どうで
ね。
すか、
結果
率
的
直
に
には
。
感想は。
まあ、いろいろ多分ここから、まあ、中身については触れるとは思うんですけど、まあ、まず2試合連続クリーンシート、相手の、その、まあ、順位上で、まあ、相手がどこにいるかっていうのは置いといて、まあ、2試合連続同じ後方のバックスがクリーンシートを出したので勝てたっていうのは、まあ、それが、まあ、一番良かったんじゃないかなとは思いますね、正直な話。
枠内シュートが、てかね、シュートは、18本打たれてるけど、枠内シュートは3本
3本で
なん
す、
で
そう
す
です
よ
ね、
ね。
3本ですね。
で、それで言うと、やっぱりノリッチ戦も似たような感じで、割とシュートは打たれてるけど、まあ、2桁打たれてるけど、枠内シュート自体は、 1本
つかね、
少ない感じ。うん、ブレントフォード戦もそういう意味ではある程度少ない本数に抑えられてるんですが、こちらはその少ない本数をとに、カノスとかに決められてしまっているということなんですけど、はい、まあ、チェルシーとね、まあ、シティにこのなんだ守備陣が効かなかった、歯が立たなかったっていうのは、まあ、もうちょっとそこはなんだろう、改めて触れるまでもないかなっていう感じなんですけど、
はい、
ここ2試合はどうですか、うん、守備陣はやっぱりそのクリーンシートっていうところ、クリーンシート以上のことはやりようがないからっていうところはそうですけども内容面で考えてもポジティブに捉えて良さそうですか、この2試合のクリーンシート
は。あー、まあそのなんていうんですかね、いわゆるバックス自体のそのいわゆる組織としての連動がどうかっていうことよりも、
うんう
ん、いわゆる、まあ、マリー、ホールディング、チェンバースがそのまま質が上がったのが、まあ、まざまざと見せつけられたというか、まあ、そっちの方が個人的にはイメージが強いですかね、はいはい、特に、まあ、ガブリエルなんかは、うん、まあ、まさにその通りで、まあ、いわゆる一人で最終局面の壁に慣れてたっていうのは、まあ、まだホワイトとの、まあ、経験も浅いですし、うん、まあ、これからだってことを考えても、いわゆる個々人のいわゆる対、まあ、対人の局面で、まあ、強さを出せた選手が、まあ、冨安しかりガブリエルしかりいたのがやっぱ大きかったかなって思いますね、うん、
はいはい
はい、
まあ、まあ、特にね、ガブリエルと冨安、ラムズデールに関しては守備面で高い評価を得ることが多かったかな、う
ん、はい、
多い、与えてる人が多いかなっていう印象なのが、
はい、
多分ここ2試合なのかなっていう気がします。でバンリー戦の守備を話すときにちょっと気にしたいのは、
はい、
あのこのなんだろうな、後半のあの放り込まれてる時間あったでしょ、
はいはいはい、
チームにされて、あの時間帯ってこうどう評価したらいいと思いますか。そのさらされる機会自体は確実に増えていたけど、
はい、
めちゃめちゃ決定機があったかって言われると、
はいはいはい、
っていう場面が多く続いたと思うんですけど、
はい、それ逆に何て言うんですかね、
うん、
その、まあ、バーンリーをあまりこう線で追ってないんで分かんないんですけど、
うんうん、
こういう局面ってよく見られるんですか、バーンリー自体。
そうね、まあ、押し込んだ時にああいうスクランブルから点を取る形も彼らのレパートリーにはある形だと思うし、はい、それか、まあ、間延びした状態でちょっと若干カウンターみたいな感じで2トップが走り込むっていう形、2トッププラスアルファが走り込むっていう形、はい、まあ、セットプレーも含めてですけどがバーンリーの得点パターンのほとんどだと思います、はい、なのでまああれだけ圧をかけられてみたいなところでもコーナーが多いかな、やっぱりクロス両センターバックが上がってた方がより確率上がるっていう印象ですかね、うん、はい、確かベンミーとターコースキーでもう3点ぐらい取ってんじゃなかったかな、フォワードよりディフェンダーの方が先頭点取ってるチームな気がするな、
うん、
このチーム、
そうかな、バーンリー、
そんな感じだった気がする、
いや、そうですね、ベンミー、ターコースキー、ウッドですね、3点が、そうですね、
うん、
1点1点1点ですね、
そうね、そうね、1点1点1点だね、はい、そうそんな感じなので、やっぱりセンターバック上がってってっていうセットプレーの局面っていうのが欲しいし、まあ、クロスに対応させまくってるってところでいうと割とそういうセットプレーが与えられやすいところなので、まあ、はい、ある程度バンリーとしての狙い通りかっていう多分話だと思うんですけど、押し込む状況自体はまあ悪かねえかなっていうバンリー目線なのかなっていう気はしました、うん、
はい、
なので、まあ、押し返したかったところですが、そこは、うん、まあ、そんなにできなか ったけど、
うん、
まあ確かにコーナー8本蹴ってますね、バンリー今見てみたら。
うん、
だからそういう意味ではこれだけコーナーが生み出されれば、まあ1点は取ってもいいかなっていうのが、
そうですね、
割とバンリーの、うん、戦い方の狙い通りだったと思います。アーセナル33回もクリアしている。
まあ確かに、まあ最後の10分はもう、まあ極端に言えば、まあ押し込まれっぱなしでしたね。
ただまあその守備陣自体は割とこう頑張っ、後半は特に頑張ってたかなってい
う印象を受けました。いわゆるまあ位置的には押し込まれてはいたかなと思うんですけど、その本当の脅威っていうシーンが多かったかっていうと、まあそこまではなかった。ただ結局あの形を作らせ続けたっていうのは、どうなのかなっていうのは、
そうね、そこはあると思いますし、まあ正直僕はあれだけ押し込める時間を作られたなら1点を取られるかなっていう予想だったので、
はい、
そういう意味ではむしろ守備陣はそのポテン、そのベースの期待値で考えると特によくやったなっていう印象が個人的にはあります。あのホワイト割とこうね厳しい評価をしている人も多かったんですけども、
はい、
まあ、後半の特に
セレテって思いますよ。
パフォーマンスはそうね、あのセリセッテウッドを妨害する場面とかも割とあったんで、まあ、後半は割とよくやったなっていうように見えましたかね。はい、まあ、僕ら一緒に多分一緒の放送しながら見てたので多分この感想はそれで一致しちゃうかなって感じですけども、
バーンリー戦ホワイトがボールを持っている時かなりナーバスに見えたんですけど、ピッチが原因ですかね。
ナーバスっていう言葉が難しいね。
どういう
出しどころが見つからなかったとかそういうことなのかな、うんうん、それとも慌ててるように見えたとか、
そのいわゆるもう技術的な問題とかそういう意味合いですかね。
パスが短くなっちゃうミスが目立ったよとか、どういうところなのかもうちょっと教えていただければと思います。そうね、まあ星のところで言うと、まあなかなか難しい試合だったですね、保持の局面は。もう僕もうレビューに書いたことは割と全てっていう感じだったし、保持で気になることでも、なんか保持で気になることを書いたらもう3000字ぐらいいっちゃって
ああ見ましたよ見ましたよ、
もうダメだ、こんなに伸ばしてはいけんみたいなところ。
そうですね、インサイドハーフ落ち着き問題ですよね。
そうですね、がありましたね。判断のところで言うと、なんだろうな、僕見かけたのは、
はい、
ベン・ホワイトがそのボールを持ってから割と考えちゃってるっていうそのコメントを割、うん、なんかどっかで見かけた気がしたんですけど、
あ、私のところ、うん、ありましたね、はい、
来たかな、
はいはい、
ただベン・ホワイトに関してはボールを持ちながら考えるでいいポジションだと思うんですよね、
はい、
その時間を作る側の選手だと思いますし、はい、この局面で、まあ、空いたところどこが空くかなっていうのをボールを動かしながら見るっていうところで言うと、僕は判断が遅い、ボールホルダーに寄せられたら別ね、ホルダーに寄せられてしまったら別なんだけども、うんうん、バンリーがそんなに極端にホルダーにボール寄せてこないチームだったので、ホルダーが寄ってこない限りはそのゆっくりボールを持つってこと自体は僕はそもそもマイナスに捉えていないので、そこはまあ判断のところが遅いっていう部分で言うと、僕はこの試合そんなに気にはならなかったけども、まあやっぱちょっとグラウンダーのパスでちょっとね、あの危ないところはあったので、そこは個人的にはまあ芝の影響なのかなっていう気はします。
まあ、そうですよね、うん、いわゆるその、まあ、私もっていうか、まあ、ずっと私は学生時代センターバックやってた口なんで、
うん、ああそうなん
ね、正直、
うん、
その学生レベルの意味合いでもやっぱセンターバックって判断ってぶっちゃけ来てからでも構わないんですよ。それよりも先にまず絶対足元のボールを失わないっていうことが基本になってくるんで、うん、その、うん、まあ 感覚で言うと、その何しながらしながらっていうよりも、やっぱ基本的には一番余裕がある、判断のいわゆる時間が与えられるポジションであるがゆえに、やっぱそこは、うん、まあ、逆に言えばそれを担保できるだけの足元も彼はもともとありますし、だそういう意味ではそのボール扱い、結局そのピッチの影響が相対的にその判断っていうふうにこう、まあ、遡ってそっちの問題にの見方になってくる、きたのかなとも私は思ってたんで、まあ、結果的にあの試合見てれば、まあ、最後の最終局面、いわゆるラストサード行ってボールがずれてっていうのが、まあ、いくつもあったっていうのをまあ見ると、まあ、ピッチの問題が 何もなかったとは思わないんで、まあ、だからこの試合だけでホワイトがどうこうっていうのはあんまりそこまで気にしたくないかなって思いますね。
そうね、うん、
はい、
そこは、まあ、うん、僕もあんまり気にしているところじゃないっていうのは一緒です。
そうですね、このスミスロー、そう、これこれこれ、
うん、いやー、でも狙ったものなんじゃないかな、正直。
うん、
この並びはあんまり見たことがないところ、
うんうん、
なので、まず正直判断のしようがないっていうのがぶっちゃけなんですが、その、まあ、一応433風じゃないですか。
そうですね、
としては、うん、けど多分実態が伴ってなかった433だった、はい、少なくとも攻撃面においてはっていうのが僕の考えなんですが、うん、まあ少なくともボールサイドのインサイドハーフが落ちるのは僕には決まりに見えましたし、うんうんうん、まあ、腕ゴールはともかくスミスローは例えば、なんていうのかな、例えばトップ下やってても勝手に落ちてくるタイプとかではないじゃないですか、
うん、はい、
っていう普段の振る舞いからのギャップを考えると、まあ、指示じゃないのかなとは僕は思いますし、うんうんうん、うん、2341の台形なのか、まあボールサイドだけ落ちてるのかはちょっと何ともですけど、まあでも確かに特にスミスロー腕ゴールも割とポジショニング取り直しが割と遅かったので、それでも2341ならいいけど、まあ、2431みたいになってる時は結構ありましたね。2341まで整えられれば割といいかなっていう気はするけど、場合によってはちょっと後ろが6枚になっちゃった時が多かったのが、
そうなんですよね、例えばその左でスミスローが落ちてた時で、うん、なんかいわゆるまあちょっとこう、うん、ジャカっぽいっていうか、あの位置に落ちてきて、
うん、
あ、そう、ごめんなさい、それ腕ゴールですね、腕ゴール、
うん、
腕ゴールが左で落ちてきた時のスミスローなんかも結構右の、うん、割と冨安の近くにいたりだとか、 その場面が結構見られて、あの瀬古さんも多分ノートに書いてた先制点の坂のシーン、あそこなんかもあの結構このジャカが今までいた時って左に落ちてティアニが高い位置を取って、いわゆるウィリアンが中に入ってくる形ですよね。
そうね、
あのあれと同じような形だ
ったかな。
そうですね、あれと同じような形だったんですけど、結局そこのいわゆる横のサポートがないというか、そこにここにスミスロー、
ね、
普段だったらいたスミスローがいなかったのは、うん、そこが私もすごい気になってて、これが本当にあのアルテタが指示してたのか、それとも彼自身の 何かなのか、まあ、そこら辺がちょっと分かんなかったんですよね。
いやー、多分指示じゃないかな、なんかそんなに降りるタイプじゃないと思っちゃうんだよな、スミスローは。正直、まあ腕ゴールなら、まあ割と自分でやってんのかな、
はい、
腕ゴールが右で同じことやってたらね、
そうです
ね、かな、うん、例えばジャカが左でやってて腕ゴールが右でスミスローと似たような役割やってたんだとしたらよ、はい、たらまあちょっと腕ゴール割と下がって受けることもあるよね、タイプ的にって思っちゃうんで、まあ、そこはちょっとどっちか分かんないねっていうふうになりますけど、
はい、
スミスローの今までのプレーの傾向から言うと指示が全くなかったとは考えにくいかなと。 僕の予想で言うと、
はい、
ボールサイドにあるときは降りなさいまでが指示で、そこからそのポジションを立て直すところは割と放置で、そこが遅れちゃったかなっていう印象だと思います。うん、ただまああれノッキングしてましたよね、あの動きのせいでいろいろと、
うん、
縦パスの受けどころ全然右サイドになくなっちゃったし、
そうなんですよね、
ホワイトが出しどころに困ってるんだとしたら、やっぱそういうところはもちろんあったと思うし、もうほぼノータイムで降りてきちゃったから、
うん、
割となんかもうホワイトができることはほぼなかった気がする、はい、右サイドで富安
なんかそうですよね、うん、なんかペペとスミスローが縦に随分並んでるシーンを見た気がして、
うんうん、
なんかこう、ね、多分ペペも多分外に張るっていう役割を与えられてたんだとは思うんです。
ああ、それはそうだと思います、
はい、
うん、
いわゆる左のサッカー的な動きが一つもなかったんで、
うんうんうんうん、
じゃなくてもじゃあスミスローが、
うん、
スミスローがまあこう降りてくるっていうのは分かったとしても、そこだけなんかぽっかり空いてた気もして、うん、どうなのかなって思ったんですよね、うん、
いやもう全くほぼ同じ感想です。いやだからそこはちょっとまあ正直だ、まあ4-3-3というか腕ゴールとスミスローをトーマスの前に並べる形は確かにあまりやったことがない形だったとはいえ、はい、まあ、ちょっと残念だったかなっ
ていうところ
だし、そこの下がる役割を与えるんだとしたら、その上がっていく回復させる形みたいなのも当然セットで考えないといけないじゃないですか、
うんう
ん、
はい、
そこで見るとやっぱり後半割とタバレスが入ってゴールがその降りながら降りたり上がったりするようなところを繰り返すようなところを見ると、そういう動きはやっぱり今のところスミスローよりは腕ゴールの方が良いのかなっていう気はしましたし、うんうん、そもそもホワイトが運べる選手だから、まず降りてくるところからやめてほしいわっていうのが正直なところなので、まあ、何してんだろうっていう気持ちが強かったかな、この試合のビルドアップは。うん、ちょっともったいなかったですかね。
そうなんですよね。なんか、あとは、冨安も
う
なんかちょっとノリッチ戦とはちょっと違う立ち位置というか、まあ、いわゆるも、今までの従来的なサイドバックっていうか、割とこう、
うん、
右にそのまま広がる傾向が強かったかなと思ったんですけど、
うん、
あれってなんかあったんですかね、うん、私単純になんかこうマクニールを見ろっていう意味のあれだったのかなとかは思ってるんですけど、なんかノリッチ戦とその受けた位置は結構変わってた印象だったんで、そこら辺もなんかちょっとよく分かんなかったんですよね。
冨安がそういうちょっと奥側の位置っていうのかな、立ち位置的にとって、
はい、
例えばライン間に陣取るとか、まあ、
はい、
逆に大外に張って相手のサイドバックと対峙するような位置に行くっていうのは、多分、うん、僕の意見で言うと、多分ホワイトが持ち運ぶことによって連動して動かないと意味がないところだと思うんですよ、はいはい、で僕ポジションチェンジのところでよく思うのは、なんかこうなんだろうな、2人同じ、まあレビューでもこれは話してるんですけど、なんか2人がポジションをただ入れ替えてるだけだと割と意味がないなっていうのが正直個人的なところであって、例えばホワイトが動けない状態でスミスローが降りてきます、でスミスローが降りていたところに冨安が上がってきますみたいな、例えばそのノリッチ戦でのイメージのように右のハーフスペースを取りますっていうふうになるっても、なんか別に相手からしたらそんな困んないというか、
うんうんうん、
そこでその同じ形のものが対応できますよね、その向こうからしたら、
う
ん、
はい、ね、
今2人の位置が変わってるだけだから、かつ、はい、なんなら高い位置で怖いことができるスミスローじゃなくて、
うん
うん、 高い位置でスミスローよりはプレーパターンが少ない、冨安が前に来ちゃっただけなので、はい、なんか そういうなんだろうな、ポジションを入れ替えて前に行くリスクを取るほど、そのポジションの入れ替えだとか高い位置をこの試合取ること自体がなんかあんまり美味しくないとか、それだったらやっぱりそのマクニールだとかウッドを気にしつつ、そのある程度低いポジションを取る方がというか、まあしというか割となんかもう積んでたと思うんですよね、冨安がそういう動きの自由度をつける、まあペペが中に入るとかでもしない限りは割とこう動ける状態にそもそもなかったかなっていうのは個人的な感想かな。そこは気になったね。
そう、結果的にそのインサイドハーフが落ち続けるがゆえに、まああの、うん、まあ、私ちょっと自分でツイートしたのあったんですけど、その、
うん、
抜け出しがなかったですよね、ハーフスペースからの。
あ、なかったね。
それが、うん、なんかこうこのシステムやってた意味あんのかなって言っちゃ極端な話かもしれないですけど、
いやなんかそうだと思います、うん、
なんかそれが全くなかったんで、うん、結局左はティアニーだけで右はペペだけ、うん、なんかこれじゃあ、うん、じゃあこれじゃあ最初から絶対 4-2-3-1 にしちゃった方がよっぽどいい、よく運べてたかな、運べてたんだろうなと思ったんで、
うんうん、
そうなんですよね。
いや、あのまさに不可解なと、まあ、後半の坂が少し良かった。
ああ、そうですね、
左のね坂が割と良かったなって印象を受けましたけど、はい、前半はやっぱそこがどうしてもなかなか動けないなってシーンばっかりで、うん、あの苦しかったですよね、アーセナルだし、はい、まあ、当然あれだけ手前で動かすことが続けば、そのなかなかなんだろうな、戦いができない状況が続くのも当然かなっていう気がしました。嬉しかったですね。うん、あとは、まあ、なんだろうな、まあ、外、大外のペペ、まあ、オバメヤンのとこね、オバメヤンのところもまあ話としてはありますけど、まあ、グナシマさん確かね、ラカゼットの方がってふうに言ってましたもんね。
結局この試合でその、うん、インサイドハーフがあんだけ落ちるんだったら、うん、そのオーバーメアンじゃなくてラカゼットだったんだろうとは思いますけど、本来のこのシステムでやりたい形だったらオーバーメアンの方がいいとは思うんです。
そうね、
うん、そうです。だからこれが
なんかこう、そうね、う
ん、はい、
難しい。わかるめっちゃわかりますよ。確かにラカゼットを入れればライン間で背負える選手がいて全体を押し上げられたけど、そういうことじゃないだろうってこと
で、そうなんですよね。そうなんです。で結局じゃあそこでラカゼットにいわゆるその、うん、この試合の回を求めたとて、じゃそれはそのチームとしての底上げになってんのかっていうと、それは絶対違うと思いますし、結局今までずっとそれに頼ってたがゆえに、結局ビルドアップってラカゼットが中心になるがゆえに、じゃあラストサードで人が結局足りなくて U 字のビルドアップになったりとかっていう問題があったんで、それを打開するために多分センターフォワードにオーバメアンを今季から置くようになって、2列目にウーデゴールとスミスローっていう、うん、まあ、受けれるし運べるし走れるってタイプを置いたのに、なんかもったいないなっていうのが、
うん、それは超あると思う。あ、もしコイン持ってる方いたらあと2枚入れていただけると助かります。で、そうね、もう全くおっしゃる通りで、例えばこの試合がマンチェスターシティ戦とか、
ありがとうございます、
まあ、あるいは、あ、コインありがとうございます、助かりました。マンチェスターシティ戦とか、そういう、あとは、まあ、チェルシー戦でスパーズも割とこう高い位置からプレッシングを仕掛けてきましたけども、はい、そういうハイプレスで時間がない相手だとしたらまたちょっと話が変わってきますもんね。
はい、そうですね。
そういう相手だったら、じゃあ全体として相手の重心も高いし、うんうんうん、じゃあラカゼットで一回収めることで
味方が
上がる時間を作れるねみたいにはなるので、それはいいんですけど、バーンリー相手にそこをセンター フォアとか時間作んないと上がれないっていう風になっちゃうと、ちょっとなんかチームとしての先が見えないよねっていうのは多分言ってる通りだし、バンリは全然前からの時間を奪ってくるチームではなかったので、 そこに関しては割とアーセナルが後ろで人数をかけたボール回しをしたことで心を折った感があったので、そうね、そこからそう考えると腕ゴールの位置が低すぎると思うんです。腕ゴールに若干の代わりを果たし求めてる感じがした。 だから、まあ、ここはまあレビューでも書いたようなところなんですけど、腕ゴールが落ちるのは割となんていうのかな、はい、個人的にはスミスローよりは全然しっくりくる部分があって、
はい、
当然彼自身が高い位置でも生きるタレントなのでそこはもったいないよっていうのはもちろん分かるんだけども、ティアニーが大外を取るならウイングのサッカーは内側を取れるし、
うん、
彼自身が降りることで、相手の中盤あのサイドウエストウッドか、ブラウンヒルかちょっとどっちか忘れちゃったけどの選手を引き寄せながら降りてこれていたの、
はい、
プラス、センターバックがガブリエウでホワイトよりは運ぶのが上手じゃない選手、うん、っていうことを踏まえると、
うんうん、
腕ゴールが落ちてくるっていうのは形で言うと全然理解できる、うんうん、そこから空いたスペースを内に絞ったウィングの坂が使えばいいし、
はい、
相手の中盤動かせてるし一応センターバックの助けにはなり得るので、はい、そこでパスを入れられるシーンは作れてた、
うん、
要は先制点のフリーキックになったシーンはそうだよね。
そうですね、まあ、結局意味は見出せますよね、うん、そういう意味で言
うと、そうそうそうそう、はい、ライン間のところでサッカーを前に向かすっていうのは、
うん、
この試合 あのいいところだと思うし、いいところっていうか狙いの一つだったと思うし、はい、そこに関してあのえっ、ー、と腕ゴール腕ゴールの個人のね、なんだろうな、資質と役割がぴったり合ってるかっていうとまたちょっと違う話になってくるけど、そのチームとしての狙いを達成するための役割としては飲み込めるところだったと思う。でもやっぱそこで横のサポートとかもうちょっと高い位置でスミスローがサポートできるなら、まあより良かったかなっていう気はするし、もちろん降りなくてもいいんですけど、降りなくてもいいんですけどね、要はセンターハーフが釣り出せてその空いたスペースで前を向けるかっていうところの問題が一番なので、そこを一枚下ろしで達成しているっていうことなので、まあ、動くか動かないより相手が動いてるか動いてないかの方が大事で、で、うん、腕ゴールの場合はそこはできたかなっていう印象を僕は持ってます。はい。
ジャカがセンターフォワード誰がいいんでしょう。
センターフォワード誰、これ難しい質問だね。
難しいっすよ。
僕は次はラカゼットがいいと思う。
ああはいはいはい、
僕はね、ただでも長い時間使ったからないかもな、クラバーカップで、僕だったらラカゼットがいいです、ノースロンドンダービー
で。これでも多分
オーバーメンじゃない
かな、まあ、次の試合につながっちゃうかもしれないですけど、私もチェルシースパーズ、チェルシースパーズですよね、あれチェルシースパーズですよね、うん、この前の試合、この前の試合、そうですよね、あれ、うん、まあ見たんですけどすごいですね、うん、前半のあの圧、スリーバックに対してスリートップそのまま当てて、
そうね、うん、
もう、
うん、
まあ、あそこまであそこまでは来ないとは思いますけど、まあ、仮にああいう感じでやられるんだったら、うん、その出口としてラカゼットを持ちたいっていう気持ちはすごい、あ、そうなるだろうなって思いますよね、うん、
そうね、そこの話も先にもうしちゃいますか、半分過ぎてるし、
ああ、そうです
ね、ちょっとウィンブルドン戦の話あんましてないけどうん、まあいいかな。ウィンブルドン戦見ました、ちなみに。
いや、私まだ見れてないです、申し訳ないです。
僕これに向けて急いで見ましたけどもなんだろうな、割とこう、
そうそうそうそう
あ、僕今日休みだったね、僕今日休みだった
から、あ、そうなん
です ね、そうそうそう、4連休にしちゃった人なので、まあ割と生き生きしてたかなっ ていう気はしますけど、そこはやっぱりホルダーが目の前の相手を剥がせるところはかなり多かったんで、そこによってスピードなんかこう割と攻撃がスムーズに進んだかなっていうところがありました。でアスナル見てて思うんですけど、なんかホルダーが動けるようになってから動き出しているなって思う、周りの選手が。でそこが詰まると動かないみたいなところが多くて、なんかそういうそのさっきのハーフスペースの話もそうですけど、無駄走りが若干少ないなっていうの
ああ、
は
それ
ちょっ
はあ
と
りま
あ
する
。
ね。
保持時のね、保持時の無駄走りが少ない気がしちゃってて、そこがやっぱりこうホルダーがスピードに乗れてたりとか、そういうところでなんかいいパスが出てきそうだと動ける周りがっていう印象は受けたかな。裏抜けのパスは多くて受けるタイミングもやっぱ多かったので。でも逆もあるじゃない、その膠着してる場面をパスをオフザボールで引き出して展開を動かすっていう方も頑張らないといけないじゃないですか。それがやっぱりなかなかできないなっていうところは、そのさっきの仕組みの面でもそうだし、あるいはそのハーフスペース抜けないのとかは割と、まあ、僕は個人でそれぐらいは工夫してほしい、仮に指示が出なくても個人でそれぐらい工夫してほしいなと思っちゃうので、そこはやっぱり選手個人のところなのかなっていうところがあったけど、ウィンブルドン戦はやっぱりそういう部分が割と見えにくかった試合でした。
この試合ってエディが良かったみたいじゃないですか。これどうですか？この多分これ今見た感じだと左で使われたんですかね。
まあラカゼット割と左右に流れる場面もあったん
ああ、そう
で、
なんです
内
ね。
側も使いやすかったのと、まあ左のオスもタバレス取ってたっていうところが多かったの
ああ、
と、あとは右サイドのマルティネッリと、あとメイトランドナリズも含め、メイトランドナリズが多かったかな、序盤は。も含めて、割と裏抜けが多かったんで、右から作って折り返してみたいなところももうかなり作れていたので、そういうところで割と左ウィングというよりはストライカー的に若干ツートップ感ある形で振る舞えたのは大きかったのかなっていう気がしました。で、ノースロンドンダービーなんですけど、難しいですね。超大事な試合だと思うっていうのは、ノースロンドンダービーだからだけじゃなくて、
そうなんです。
結構この力量というか、
そう
こ
です
の
ね。
レベルの相手とここでやる
そう
ってどうなのっていうところも割と、もちろんそのダービーとしての、ね、ノースロンドとしてのその、なんだろう、名誉がみたいなところももちろん大事なんですけど、それ以上にというか、なかなかこう難しいところ
なんか
で
分
す
かり
ね。
やすく立ち位置が見えそうな試合になりますよね、きっとこの
見えそうな
試合、
試合
こ
に
の
なる
結
と
果次
思う。
第で。
ただ僕がプレビューで考えたやり方で言うと、まずこのミュウさんが言ったようにスパーザ中央封鎖なんですよ。まあ、中盤の3と前の3が六角形みたいな形になって、この真ん中を幽閉するような形で、これは開幕戦のシティ戦でめちゃめちゃうまくいって、でそれでシティ専用かなと思ったんですけど、割とクリスタルパレス戦とかでも気に入って使ってたので、それなりにその基本の形の一つに組み込んだのかなっていうふうに思いました。で特徴としてはシャドウが非常に内側に絞ることが特徴、一番の特徴なので、この六角形の取り囲の中の選手に自由を与えない、シティだったらロドリーだし、アースネラだったらトーマスなので、このトーマスが強引に前を向いてプレーしようとしたところをスパーズは多分狙ってくると思う。そこをショートカウンターの起点にしようとしてくるんじゃないかなっていうのが僕の予想。チェルシー戦のハイプレス奇襲はある程度やってくるとは思うけど、45分勝負しないといけない相手とは思ってないと思うので、スパーズ
そうで
は。
すね。
アーセナルに対して。だから俺はあそこまでのハイプレスはやってこないんじゃないかなというふうに予想。
あの試合あれですもんね、まあ、ソンが真ん中で使われたのって多分そういうのもありますもんね。
いやもうそれはハイペースで取り切るしかないと思ったでしょう。確かにチェルシーのバックスはうまくはなったんですけど、それは何だろう、時間を与えられた時にいいキックが蹴れるようになったっていう側面が大きくて、彼らが時間のない中でそういう質のいいショートパスとかを入れられるかっていうとまた別問題だと思うんです。そこのは多分シティのバックスの方がうまい全然っていうところだと思うので、そういう時間を奪った時に高い技術を出せるのっていうところを問うためにそれを奪うようなプレスをしたの で、でかつゴールキーパーのメンディまでね、損の脚力でっていうのはもう割とそういう取り切っちゃう、高い位置、相手の陣地3分の1でやりきっちゃえみたいなところがかなり強かったと思うし、逆に言うとそれをしないと勝ち目がない相手だったと思
う。はい、そうですね、それの
スパーズ的には多分勝てない相手だったからそれをやったんじゃないかなっていうふうに思っているので、アーセナル相手にはそれをやらないと勝ち目がないとは思ってないんじゃないかなっていうことですね。なので高い、あそこまでの高いその45分で全て決めてやります、まあ、30分ぐらいかな、あのプレスが持つのは、30分で全て決めてやりますプレスは多分やってこないと予想するので、この中央封鎖、六角形中央封鎖がメインのやり方になるんじゃないかなと思います。でそうなった時に特徴的なのはすごいサイドが薄くなるんですよね、このチーム。
はい、はい、
特にサイドバックが時間を得やすいんですよ、こうなると。というか低い位置でサイドに開いた選手がめちゃめちゃ時間を得やすくなるんですよ。
はい、
そうなると僕はむしろサイドにからのユージビルドアップクロスゲって言ってるけど、このサイド同サイドを崩しきるっていうところが一番大事だと思ってて、
はいはい、
そうだから、そのさっきで言ったところの、トミヤス、ホワイト、ペペ、
はい、
あとはまあ右の攻撃的に誰か分かんないけど、はい、の関係性で、レギュロンをまず手前に引っ張り出してその裏を使うっていうところができないと厳しいんじゃないかなっていうふうに思う、はい、し、これは多分逆サイドも言えることだと思うので、まあ、はい、でティアニー、ガブリウプラスアルファ、
はい、で、まあ、エメルソンの裏
そこに、でエメルソンの裏とか、を使ってこないといけないかなっていうふうに思います。で、前線が分かんないけど、この前線の守備から漏れたところを埋めるのがスパーズで抜群にうまいのホイビアなんですよ。で開幕戦からしばらくはアンカースキップでホイビアが右に使われてきたことが多かったけど、チェルシー戦はアンカーだったので、どっちのサイドもやってないって感じなんですけど、インハーで起用された場合は彼がいないサイドの方がカバリングが甘いので、そっちのサイドでまずは崩しきることが一つポイントになると思うというか、そっちを狙ってほしいっていうのが一つあります。でそうなってくると今度は3センターが横に広がったりとか、はい、トップが広がったりとかするんですよ。そうなると、はい、トーマスが遊兵できなくなる今度は、
はい、
スパーズは、
はい、
なのでまずはアーセナルとしてはそのサイドでしっかり裏を取り、敵陣の奥深くまで進むことで前の六角形のカゴを壊したいっていうのが先だと思う。それで3センターの両脇とかシャドウをの横の幅を動かしてトーマスを解放したい、はい、それでトーマスからの縦パスで今度は中央からも進むパターンを作りたいっ ていうイメージ。
じゃあそう考えた場合、うん、そう考えた場合は、まあ、例えばじゃあこの、うん、まあ、バーンリー戦でいうこのインサイドハーフ、うん、まあ、いわゆるじゃあ、まあ、左サイドだったらティアニーの隣になるであろう選手はやっぱりこう、まあ、タスクとしては裏に抜ける要素も持ち合わせないといけないですよね。
絶対必要だと思う。
そうですよね、うん、でそうなると
当然必要だと思う。
そうですよね、うん、したらやっぱり今回のバーンリー戦みたいに左坂とかになるのがいいんですかね。
それはありだと思います。要は中央封鎖をしている相手に対しては大外で受ける選手のポジションがちょっと低くなりがちなのが一つあると思うので、はい、そこで例えばティアニーとかペペが受けることになってしまうのであれば、うん、そこに対してティアニーがエメルソンを引き出したスペースに走り込む選手が絶対必要ですよね。それまでセットじゃないと無理なので、そこでサカが裏に抜けてもらう、
はい、
かつ逆サイド の、 そのオフェンシブの選手はその抜け出しに合わせてペナルティエリアに入ってもらうまでしないと多分点が取れないと思います。なのでまずはその同サイドの裏抜け、もう早速なんですよ、早速バンリー戦の課題がっつりなの、うんうんうん、ここ、うん、だからまずはそこをやらないと壊れないと思います。
なんか今こう、そうですよね、その話聞いただけだと、うん、なんかちょっと、うん、あのカラバを見てないで申し訳ないんですけど、マルティネリーとかってどうなんですか、
うん、ありだと思いますよ。あのマルティネリーがウィンブルドン戦でやったパフォーマンスは、
はい、
あのアーセナルのスパーズ戦で必要な裏抜けだと思うので、あし、まあ、そういう意味では順足のウィングでもありはあり、
はいはい、
クロスえぐってったところからクロスを入れるところから始めたいので順足のウィングはありかなっていうふうに思います、うんうん、一つね、うん、やり方としてはそのスパーズ戦で使いたくなるパフォーマンスをインブルドンでしたかなっていうふうに思いました。マルティネリに関しては
そうですね、このジャカ
を使うのは難しいところなんだよな正直。だからあくまでそのなんていうのかな、まん、うん、例えば、じゃあ多分トップの六角形型の場合、トップの選手、はい、ケインだとして、ケインは多分トーマスを気にすると思うの、まず、
はい、
うん、でその時にシャドウが開くじゃないですか多分ね、
はい、
線場がね開くところにどれだけハードについてくるか、
うんうん、
次第だと思うんですよ、うん、でそれにめちゃめちゃ気にする、ホワイトに対してめっちゃ厳しく寄せてくるんだとしたら、はい、2ボランチでもいいかなと思うの、
うん、
ジャカとトーマスを並べる形はありな気がするんですよ、はい、そこで六角形を歪めてくれるんだろう、でも個人的には歪めない気がするのよそこは、
うんうん、
予想今までの戦い方で言うと歪めない、とにかく絞る、
はい、
し、
はい、
あの例え寄せてきても逆サイドのシャドウも極端に絞るから、
はい、
そのゴールキーパーを返して逆に展開すれば多分余裕を持って持てるはず、
うん、はいはい、
っていうイメージなので、それならじゃ4-3-3のままいって、
うん、
サイドバックが出てきたスペースを両サイドで裏に抜けられるやり方の方がいいかな、個人的にはって思う。だけどノースロンドンダービーっていう天使舞台装置があるでしょっていう風に なって前から来るようだとジャッカみたいな選手がいた方がいいかなっていう気もするので、はい、それはまあ 正直言って言い方
次第どう思います？ちょっと話変わるんですけど、レノとラムズデール、うん、あれはどう思います？
どっちがいいか、
どっちが、うん、そうですね。
いやでもここはまあもちろん理屈も大事ですけど、僕は リーグ戦2試合クリーンシートのゴールキーパーを外すのはないかな、
うん、そうですよね、
そこは大事だと思う、うん、大事にしていいところだと思うし、
はい、
例えばそのラムズデイルのスタイルが極端にスパーズに合わないとも思わない
から、うん、そうですね、
ていうかまあレノとそこまでそのタイプがそこまで大きく違わない分、そういう調子というかどういう流れでこの試合を迎えているのかっていう部分を大事にするっていう考え方で良いと思います。うん、はい、うん、だからラムズデイルで僕はいいかなと思う。うん、
そうですね、まあ、あとはそうですよね、センターフォワードがどうなるか、それによって変わってはきそうです
ね。うん、仮にその真ん中を使わないビルドアップで壊せるならオバメヤンでも全然いいんだけど、
うん、はいはいはい、
僕は真ん中開くところまで行ってラカゼットもちょっと見たいかなっていう気もするから、はいはい、うん、トーマスラカゼットラインが使えるようになりますまで欲しい、個人的には。
あ、そうですね、
そう、変化もう一個残しといてみたいなのが欲しいから、僕はラカゼットがいいと思う。なので僕が理想のスタメンは難しい、右ウィングが難しいな。
そうです、右難しいですよね。
まあでもスミスローがいいかな、右だとしたら。右ウィング、
はいはいはいはい、
それでもいいかな。でもどうだろうな、インハーでもいいな、スミスロー、むずいな。で降りてこないなら何でもいいんだよな、正直
そうですね、確かに
そうなんだよ。まあ、サカで、あ、でもサカは左の方がいいかもしれない。まあね、ペペ左もありだな。ペペ左もあり、うんうん。ペペ左だと割と裏に抜ける意識が割と高くなるから。あ、
そうですね。そうそうだと思います。
むずい。でもな、腕ゴール外す気もしねえ。正直な。むずいな、判断が。
これ結構難しいですよね。ていうかまあ逆にアルテタは、うん、アルテタはどこまで考えてやってきてくれるのかがまあ楽しみですけど、
うんうん、
まあまあ
433で左ウィングは左利きがいいにします、
はい、
僕
はいはいはいはいはいペペ外しはあります、
ね、ペペ外しはありだと思う。
え、あるんじゃないですか、ね、私もあると思います。
理由は、まあ、まずそのオフザボールのところでいうと右で勝負しにくいっていうのが理由 の、
うん、
理由の一つ、大外に張りもがちっていうのと、あと試合の終盤で大外に張った時にレギロンとワンオンワンさせる価値はあると思う、ゲームチェンジャーとして、
はい、
なのでそこをかなっていう気はする。ティアニーが出てる試合ペペ左に使った、いや
多分なかったと思います。ないんじゃないかな、
うん、多分ないんじゃないかな。
確か
でもさっき言ったようにこの試合は僕の予想だと割とティアニーが低い真ん中を固められると低い位置にまで降りてボールを引き出さざるを得なくなっちゃうので、
はい、
左の奥は開くイメージなのよ、ティアニーだけど、
はいはいはいは
い、っていうところなので、そこが開くかどうかが多分ペペが起用しても意味あるかなところだと思うから、ペペを左へ使ってもそこが開くイメージが僕あるので、左へ使うのは個人的にはあり、
はいはいはい、
うん、
まあ、確かにな。逆になんか左で落ちなんかジャカが落ちてるっていうなんか結果そうなってるっていうのもなんか見えそうですけど
ね、
うん
ね、ありそう、
全然
あり
そう。
それも結局相手がついてきてくればいいですよ。それで六角形を歪められましたとかだったら全然いいんだよね。そう動くかだから、その降りること自体が悪いわけじゃなくて、相手がそれで動かないことが意味がない。
そうですよね、まあ、そのバーンリー戦で言ったらその腕ゴールが降りたことによって まあ結果的に坂のスペースが空いたっていうことですからね。
そうそうそうそう、
そういうことですよね。
ただそうそう、でまあそっから先の使い方がちょっとっていう話だよ ね、とか、逆に右で言うと動いたけど動いた先に誰もいなかったとか、そういう話なので、はい、まずポイントとしては相手を動かせるか、その左落ちがいいか悪いかの時の議論で見逃されがちなのは、多分ついてくるか来ないかの相手が ね、うん、なのでそこが来るのであれば、その多分ダブルボランチをやるなら、その六角形をいかに広げるかの話になってくる、その前の6枚をいかに広げながら中央の起点、まあ、トーマスに前を向かせるかっていう試合になってくると思うんですよ、
はい、
なのでそれだったらそういう形で全然いいと思うし、やり方として、うん、そしたらセンターバックっていうか、まあホワイトとジャカ3枚に落ちるんだったら、ホワイトとジャカ幅広く取りながら前の3枚を横にグイーって広げる感じ で、この隙間のトーマスをまずは狙っていくみたいな感じの試合になると思うし、まあ、それはそれでありだと思います、
うん
うん、またちょっと違うやり方になりますね、それはね、うん、はあ、話した話したな、勝ちて
ー、まあ、でもね、こう メンバーは揃ってますからね、うちは今。
そうだし、割と向こうもタンガンガも戻ってくるし、怪我人いないんじゃないか、ちょっと見てみるか、
そうですね、ま、私も全く同じとこ見てます今。
同じとこ見てるスパーズ、あ、ルーカス、
ああ
戻ってくるって書いてあるね。
そうか、ルーカス・モーラも戻ってくる。そうですね、まあ向こうも相手も、うん、
セセニョンと、あ、ベルフワインか、ベルフワインが戻ってこれなそうって
感じ。あ、はいはい、そうですね、
うん、ベルフワインぐらいか、うんうん、なるほどね、うん、分かりました。まあそれでいうとアーセナルはねフルメンバーというのもリリースとして出てたし、まあなかなか難しい試合になると思います。
そうですね、難しい試合にはなりそうですね、
ウィ、うん、ンブルドン戦でいうと、まあ、プレータイム調節したトーマス以外はどうかな、スタメンじゃないのかなっていう気もしないでもないんですけどね。あとはどうかな、難しい、
まあ、あとはそうですね、あとまあね、こうオーバメヤンがどうなるかっていうのはちょっと気になりますよね。
気になりますね、僕は。そうね、やっぱりでもまあ林さんの、林良平さん、あの試合の解説だった、はい、が言った通り、確かやっぱちょっと要所要所のこの試合がうまくいかなかったのがオーバメヤンのせいとは思わないですけど、はい、それはそれとして、
はい、そうですね、それはそうだと思います。
キレの悪さは感じたところはあるので、はい、まあ、そこをどれだけ克服できるかっていうところは当然気にしなきゃいけないところだと思うし、うん、まあ、まずは彼は遅刻しないことですねロスロンドンダービー
なので、その通り、
まずは時間通りに来ることオーバメヤンはそこからだ話は
いや、キャプテンその感じですか
まずは時間、ま、ちゃんと前の日早く寝る、
う
ん、
そうですね、
そこからす、うん、ちゃんと寝て時間通り来る。
スコアとか予想します？
そう、ベンチでも笑う、ベンチでも笑う、ちゃんとねスコアね、2-0、はい、2-0、
勝ち、
もちろん
勝ち、
負けてないから。
私は1-0です。
あ、1-0で勝った、
1-0です。
ホームでは相当負けてないですからね、多分、
うんうんうん、
10年ぐらい負けてないんじゃないかな、割とそんぐらいの勢いなんでね。来週ね、いい話ができるといいんですが。
そうですね。 地味に明日のシティチェルシーも楽しみには楽しみなんですけど
ね。楽しみだしね。
まあそういうそういうの
言っちゃう。1-0でしか今季勝ってない脳論ですよ。1-0 でしか勝ってない
やつ。確かにそうですね。
はい、じゃあ
日曜の夜中
ですね。はい、よろしくお願いします。皆さん
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい。